ですね、先週、先々週といろんな天の印がですね、こうすごく表されてですね、先々週は虹がですね、2回出たんですね、福岡にですね。それで、これは水曜日だったんですね、水曜日だったと思うんですけど、太陽の周りにですね、氷がこう出たんですね、すっごい、それもなんか、火曜日に出たんですね。それで、それが最初、薄かったみたいな、佐々木さんが見つけられたんですけど、すっごい太くなっててですね、写真を撮ったりしたんですけど、いろんな神様となんかこう天になんか印を出してたっていう、なんか神様これが始められるんだなってことすごくなんか強く思わされるんですけども、まあ、私たちにとってはその虹とかこういうみたいなその、聖書に書かれている天の印であるので、主は共におられるっていう、こう祝福の印でもあるわけなんですけども、その前に何があったのかというとですね、この会場のことでですね、ちょっと利用規約のことでちょっと場所を借りできないということになってきてですね、まあ、すぐではないんですけども、今私たちだけではないんですけども、でこれからですね、新しい場所が必要になってきたんですね。でもそのような時にこう神様の印を合わせたさったんで、まあ、新しいところにですね、導かれていくんだなということをすごく思わされています。ぜひそのためにもですね、お祈りしていっていただきたいと思います。で、ですね、それと来週からですね、明日から、来週、ね、今週からですね、明日から芸者方のチームというのが使われています。今回52名ということで、11日から、20日までですね、使わされていきます。まあ、パトモスは使徒ヨハネがですね、この黙示録を書いた場所なんですけども、特別に神様のですね、いろんなこうそこに行って祈ることを通していろんな示しや語りかけや恵みというのですね、出られますけども、そのためですね、ぜひお祈りください。パル秋元牧師のですね、課題を短くお見せしますけども、牧師の直前の時代に入ったことを感じる昨今ですが、バトモスにおける祈り込みの重要性が増し加わっています。特に特別な御心を持って主が導いておられることを思います。主の示しと霊の進みかけと導きのためにお祈りくださいということですね。ウィーン、オーストラリア航空でウィーンを経由してこうアテネに行って、その後コリントフィレルスパトモスとですね、行くことになっています。でいつもよりですね、毎年よりも平年よりもこう祈る日数っていうんですか、それが増えてきて、5日かなんかですね、祈られる滞在されるということですので、ぜひですね、お祈りください。主要のここにですね、写真が載ってますけども、地中海に浮かぶ綺麗なですね、島で、家がこうみんなこう白壁作りっていうんですか、何風っていうんでしょう、南欧風っていうんでしょうかね、エーゲ海のですね、すごいこう綺麗な島でもあるんですけども、でその上の山の上の方にですね、洞窟がありまして、そこが使徒ヨハネがその島流しになって、そこで幽閉されていたんですけど、そこで幻を見て、そしてこう牧師録を書いて、神様が示されることを書いていたわけなんですね。そのことをですね、覚えていきたいと思います。一言ですね、トモスチームのためにですね、お祈りしてまいりましょう。共に心を合わせてお祈りしていただきたいと思います。愛するお祈りします。愛する天の父様、感謝します。明日から牛舎とトモスチームが使わされますけども、主ご神が共にいてください。あらゆる危険から守ってください。日本においても無事にこう成田を出発することができるように、地震とか原発の影響から守ってください。日本においても、今電車が非常に暑いというか熱波から守ってくださり、暑さから守り、またこの経済、危機の時にありますけども、いろんな交通機関に影響が及ぶことがないように、スムーズにこうパトモスまで着くことができるように守りを与えてくださることをお願いします。一人一人の健康を支え、またこう一応持ってこの派遣を全うしていくことができるように、どうぞ導いてください。ここに立てられている我が国の特殊性を強めてくださり、御心の判断がなされていきますように、どうぞ導いてください。私たち一人一人の取り成すとともに、これからの本格的な選挙や一人一人に与えている召しや、これから何に関して、教会の何に関しても、祈っていく時と持つことが、祈る時を持っていくことができるように助けに導いてください。 教会によってこの回路のことに関してその必要な示しを与えていってください。これらのことに関して正しくご示しを受けることができるように助けに注意してください。この時を感謝します。20日までのこの明けの試合を特別に守りに注意くださることをお願いします。感謝します。期待いたします。エスターのお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お願いください。あとですね、見越しも出てますのでぜひですね、見ていただけます。なんか今回はなんか、工業系のことを書かれてですね、イスラエル企業のその、内視鏡のカプセルの発明とかですね、中国のレアアースの輸出規制のこととか、なんかそういう工業系というか、あの経済系というか、そちらのことがですね、トップに書いてあります。ぜひ見ていきたいと思います。あと東京プラスの成果のこととか、それから夏の初のキャンプの申し込みがですね、始まっていますけれども、今400何名ということなんですね。ぜひですね、訪問していっていただきたいと思います。7月の、今週の早い段階でですね、ぜひ行ける方は申し込んでおいていただきたいと思います。それでないとなんかこう部屋が埋まっていってしまうということですので、ぜひですね、こう仲介という方は申し込みをですね、申し込み金をしてですね、申し込みしていっていただきたいと思います。素晴らしいですね、ロケーションと、あとお店もありますし、今年からアスレチックもですね、すごくなんかこういいのができてるそうなんですね。それから150種類ですか、バイキングもありますし、正解に出たくない人はですね、いろんな砂池公園行ったり、何でしたっけ、黒部ダム行ったりですね、そういうこともできますので、ぜひですね、出ていただきたいと思います。でも本当素晴らしい、そこに行ける神様の祝福と注ぎかけると思いますので、ぜひですね、いらしていただきたいというふうに思います。で、長崎からですね、バスが出ますので、大体、ちょっと人数によって変わるんですけど、1万円から1万8000円くらいで往復してくることができますので、バスはとても割安なので、バスで行かれることがありましたらですね、申し込んでおいていただきたいというふうに思います。またちょっと長野でも地震がちょっと余震が続いているみたいなので、ぜひですね、地震から守られてですね、当日行けるようにですね、祈っていただきたいと思います。で、今不可能の方もですね、諦めないで最後までですね、祈っていていただきたいと思います。神様はですね、見てを動かされますので、ぜひですね、そのことを覚えていただきたいと思います。白馬に行ってですね、奇跡で白馬に来た人っていうとですね、3分の1ぐらいの人が手を挙げるんですね。もう職場で絶対休みを取れないと思ったとかですね、今度行ったら縁を切ると言われたとかですね、大変な中でですね、でもそれを選んで祈っていくときにですね、感謝の扉を開いてですね、来られている方がたくさんいるんですね。また体がですね、とてもじゃないけど行ける状態じゃないとかですね、そういう状況の方がこう来て書いて癒されて書いてあるとかですね、いろんなことが起こっています。いいですね、お祈りください。それから、コスペルコンサートが、全国コスペルコンサートが28日ですね、同じキャンプの中にありますので、ぜひお祈りください。全部必要チームが決まって、あとその前日にヤングとかですね、小学生のチームもやるんですね。で、九州からその3チームヤングが出てですね、これはちょっとその多い方なんですけども、ですから九州はヤングは強いんですね。ですからヤングチームはこう勝てるように、去年ピースと優勝しましたけど、ぜひですね、今年も1、2、3と取れるようにですね、頑張っていっていただきたいと思います。去年は小学生で重い自衛症のですね、エシルンちゃんが優勝しましたけど、本当に神様のですね、皆さん素晴らしいなと思います。ぜひですね、期待していただきたいと思います。それから長崎 の新聞には商店街のライブから救いと洗礼ということですね、大村教会のことが載っていますけども、このですね、もう素晴らしいですね、賛美隊としての働きなんですね。路上ライブ出ていく中で救われていったということなんですね。アクティブはとても上手なチームなんですけど、ちょっと喉もですね、壊しておられて、 声帯が声が出なくなったりしてたんですけども、でもとにかく神様が示されてこう言ってたんですね。そしたら小村書店が行き始めたら立ち止まってですね、下手ねっていう人が言ってたそうなんですね。あんた下手だねとかですね、もうやめたらとかですね、そういうふうにこう、まあ、そういう人ってめったいないと思うんですけど、そういうふうに言われてたそうなんですね。で、まあ、普通そういうふうに言われたらこうなんか落ち込んでしまってですね、 もちろん落ち込んだんでしょうけど、 でもですね、父に言われたからやめなかったんですね。そしてやめなかったってずっと続けていったら、今はですね、大村商店街が本当にこう顔みたいになっていてですね、でそこからの救いと、それから洗礼という方がですね、起こされてきたというですね、やっぱりこう神様が示されることですね、従っていくというのはですね、ポイントだなというところですね、思います。あと、言語面に志田さんのですね、証は後でまたお話ししますけど、神様の目を通して経済の問題、お仕事のことですけど、仕事が与えられたというですね、証です。ぜひですね、また読んでいていただきたいというふうに思います。うん、そうですね、以上ですね。あと、そうですね、8月にバーロクシャ来られますけど、そのためにもですね、お祈りください。はい、感謝します。と、今日は石田さんの、クラスメートの先輩が入って、私たちは進学校でもお世話になっているんですけど、ありがとうございます。感謝します。後でご紹介を感謝します。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、聖書をですね、開いていただきたいというふうに思います。ですね、今日、詩式をですね、開いていただきました。詩式のですね、6章のところなんですけども、ここはですね、日本でも習志野の戦いとかいろんなこう戦国時代の戦いがあるんですが、ここでもですね、この戦いというのはこうイスラエルとミディアン人というその戦いなんですけど、相手は13万5千人いるんですね。で、そしてそれに対してですね、まあこの後集められてくるんですけど、3万2千人ですね、集まってきて、イスラエルの方ですね。でそれが1万人に減らされて、それがまたですね、300人に減らされて、300人で13万5千人を倒したっていう話なんですね。だからありえないのか、すごい圧倒的な勝利だったんですね。そしてですから1対450人ですね、1人が450人戦って倒さないと13万5千人倒せないんですけど、そういった戦いだったんですね。でその時にこう用いられたこのギデオンという人なんですけども、そのことのこの、ギデオンのことを通してですね、この、神様の言葉を受けるということですね、すみません、神の言葉によって歩むということとか、主が共にいる歩みということについてですね、また神様のビジョンを受けて歩むということについてですね、学んでいきたいと思います。また弱いところにですね、神様の力を完全に表されるということをですね、覚えていきたいと思います。それではですね、最初からちょっと読んでいきたいと思うんですけども、使徒の働き、使徒の働きの6章のところですね、お読みいたします。イスラエル人はまた主の前に、目の前に、悪を行った。そこで主は7年の間、彼らはミディアン人の手に渡された。でここは獅子って言いまして、いろんな獅子が現れてイスラエルを救うっていうです、ね、時代なんですけれども、で、何の繰り返しかって言いますと、イスラエル人が偶像礼拝をして、そして神様に逆らって、神様に、逆らって、そしてこの困難なんですね、敵にやられて弱くなって、また獅子が来て救うっていう、その繰り返しが獅子なんですけれども、でここでもですね、悪を行ったと書いてありますけど、具体的には偶像礼拝とかですね、またいろんな悪事であったんだと思うんですけれども、そこで実は7年の間ミディアンに手がされたんですね。そしてこうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟や洞穴や溶媒を自分たちのものとした。 隠れていなければならなかったりですね、攻めてくるので、そしてイスラエル人が種をまくといつでもミディアン人がミディアン人やアマリク人や東の人々が登ってきてイスラエル人を襲った。そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らしてガザに至るまでイスラエルに羊や牛やロバのための餌さえも残さなかった。彼らは自分たちの家畜をと天幕を持って登ってきたからである。彼らは稲穂の大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数えきれないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのであった。それでイスラエルはミディアン人のために非常に多くなっていった。するとイスラエル人が主に叫び求めたと。でここで敵であるミディアン人がですね、こう国を荒らすために来たために、本当にですね、こう家畜の餌さえもこうなくなっていってしまう状況であったわけですね。で本当に弱くイスラエルがですね、ここでさせられていったわけなんですね。私は以前ですね、仕事をして、小学生の時も子供の頃もそうだったんですけど、病気でですね、よくですね倒れることがあってですね、なんかこうこれとこれをして自分はこうなろうとかですね、なんか自分の計画っていうのはあるんですけど、でも病気でですね入院とかになってですね、そして結局ですね自分の計画っていうのは一切こうなんていうかこう飛んでいってしまうとですね、新幹線に乗るとこう景色が後ろにガーッと飛んできますけど、こう入院した瞬間にですね、なんか自分の計画っていうのは全部なくなっていっちゃうんですね。つまりこうなしになってしまうわけですね。私は病気にですね、とっても振り回されていました。自分の人生はどうしてこんなにですね、病気に振り回されるのかなってですね、どうしてこんなしていけないのか。みんなはですね、普通に学校に行って普通に自分の人生の設計って言いますか、そういうものを立ててですね、歩んでいくのに、自分はどうしてこんなにですね、病気に振り回されるんだろうかって思ってました。ですね、このイスラエルも本当に弱くされていたんですね。で、ある方はですね、病気、ある方はですね、例えば経済の問題とか、ある方は、この人間関係の問題とかですね、ある方は悪習慣とかですね、私たちはいろんな面でこう、その私たちをこう、何ですか、こう、振り回される問題とか、支配されてしまうことからっていうのがあると思うんですね。そしてこの縛られていたりするわけなんですね。でその時にこのそういうような時に神様ですね、このギデオンというか神の言葉を与えられたわけなんですね。一つはですね、この最初に一節に書いてありますように、主の目の前に悪を行ったとありますから、この彼らの場合は一つはそのイスラエルが弱くなっていった敵にやられたのは、彼らは主に対して罪を犯したからだったんですね。だからちゃんと偶像礼拝を悔い改めて主に立ち返れば、彼らはまた勝利が取れますし、また彼らは祝福されていったわけなんですね。ですから、あることが私たちに起こってくる、あることに関しては、私たちの罪から起こってくることがあるわけです。だからそれは悔い改めるときに神様が解放し、逆に祝福してくださるわけですね。でも本当に確かにですね、私たちはどうにもならないことってですね、たくさんこうある人生であるんじゃないかと思うんですけども、その時にですね、この神様はですね、このギデオンという人に声をかけたんですね。11節を読みします。さて主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシに属するオブラにあるカシの木の下に座った。主の使いですね。そしてこの時、ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていた。で、このギデオンという人はですね、こうミディアン人を恐れて逃げて逃れて、そして隠れて小麦を打っていた。非常にですね、こう、惨めな、状況であるわけですね。人が入るほどの酒舟って大きいんだなと思うんですけど、私は、ね、子供の頃はそのタコアン工場っていうのがあったんですね。子供の頃に恐ろしいなと思ったんですね。なぜかというと、ものすごい深くてですね、何メートル、4メートルぐらいなんでしょうかね。それで、下からこう大根をですね、どんどん入れて、こう黄色い粉とかを入れてですね、まだ大根を入れて、黄色い粉を入れて、ダーッと進んでいっていくんですけど、その大きいことですね。それで、子供を持ったら、こう上がれない。で、イスラエルもこう、酒舟ってどんな大きさかわからない。 どんなんでしょうね、その、人が入れてですね、隠れるぐらいだからかなり大きなものだと思うんですけど、そこででも彼はですね、あの隠れて小麦を打たなければならなかったわけですね。で、そのような状況がありました。でその時に主の使いが神に現れていった、勇士を主があなたと一緒におられると言われたんですね。これは神様の言葉を主の使いがこう、持ってきて伝えるわけなんですけどもですね。で、あの彼はですね、あの、敵から逃れてですね、あの隠れていたわけなんです。小麦を打ってた人だったんです。だからあのとても勇士よっていうですね、見える人ではなくて、まあ、あの冗談か嫌味かですね、ですね、それで言えばそういう状況ですね。でも神様はですね、ギデオンに勇士よって言われたんですね。でそしてその勇士よっていう言葉はですね、彼の本当の姿だったんですね。で、あのこれからそれが現れてくるんですが、でも人の目にはですね、あのギデオンは弱い弱い弱い弱い弱い、そしてギデオン自分から自分で自分を見ても弱い弱い弱い弱い弱い人だったんですね。でも神様は勇士よって言われたんですね。で、あの神様、皆さんですね、あの自分に関しても他の人に関してもですね、このあの人の見方ってなんですね。 あの人はダメだなとか、この人はいいなとか悪いなとか、でも神の見方ってあるんですね。神様がその人に持っている計画とか、神様が持っている実質っていうのがあるんですね。で、このギデオンという人は、あの人の目から、また自分の目からもですね、本当に誰の目からも弱い人でしたけども、神様は勇士よと言われて、そしてそれが本当の彼の姿だったんですね。で、あの私たち一人一人も自分に関しても他の人に関しても言葉を、ね、あのいただく必要があります。言葉をいただいてみましょう。神様は私たちに何て語っておられるのかということをですね、聞く必要があるわけなんですね。またあの誰か相手の方とか誰か人が誰かいたら、その方に関して神様は何て語っているのかということをですね、私たちは聞く必要があるんですね。で、あのここでそう言われたんです、勇士よ。で、そしてその時にでもギデオンはこう言ったんですね。13節、ギデオンはその見つかりに行った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。もうこの状況を見てください、最悪ですってことですね。そして私たちの先祖たちが、主は私たちを生きて外から登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。あの出世する時ですね、あの後悔があって、そしてこのイスラエルの民がですね、こう渡ってきた、あの、まあ、10回経路がありますけど、あのようにですね、その御業はどこにありますかって言ったんですね。でも今主は私たちを捨てて、主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されましたですね。もし神様がいるんだったらですね、なんでこんな状況があるんですかっていうですね、こう言ったわけですね。あの、神様が働くときってですね、あの、こうなんていうんですか、右肩上がりっていうんですか、あの昔の電力会社じゃないですけど、ずっといいことばっかりじゃないですけど、ずっとそういうふうになって何かこうことが起こるっていうこともあるんですけど、あの神様のですね、あの働き方っていうのはこう不思議で、こうどんどんどんどんどん悪くなって、突然神様の結果が成就するっていうこともあるんですね。で、そのでもギデオンはですね、神様がいるならどうしてこんな状況が私の前にあるんですかってですね、イスラエルはですね、あの本当に弱くされていてですね、負け犬のようだったんですね。でけれども、そのことに関してですね、神様は何て言ったのかと言いますと、14節ですね、すると主は彼に向かって仰せられた、あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。神様はですね、あのそのこのギデオンの質問にですね、直接答えなかったんですね。そして全然違うというですね、あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救えって言うんですね。で、あの神様ってあの面白いですね。私たちがあの祈ってですね、祈ったことに関して答えてくださる時もあるんですけど、祈ったことに対して全然違うことを言われる時があるんですね。で、皆さんもその経験あると思うんですけど、その、ですね、だから本当にあの神様ってユニークな方だなと思います。この時ですね、あのギデオンは 神様を見るなら何でこんなことが起こるんですかって言った時に、なんかあたかもそれを聞いてないからですね、神様は、いや、あなたのその力でイスラエルを見ないでから救えって言われたんですね。あなたのその力で生きと言われました。で、あなたのその力っていうのはこの、11節のところ戻っていただいてですね、11節のところにありますけども、逃れて小麦の、砂漠の中で米を打っているギデオですね。だから本当にですね、この弱虫といいますか、力のないですね、負け犬のですね、そのギデオでも、あなたのその力そのままでいいから行きなさいって言ったんですね。そしたらなぜかというと、私があなたを使わすのだからって言った。神様が、私があなたを使わすから、あなたはそのままでいいから行きなさいって言ったんですね。で、これはちょっと大きなポイントだったんですね。で、つまり企業がどのぐらい力があるかとかですね、有志と、例えば有志と言われたんだったら、有志としてどんな力があるのかとか、それが問題じゃなくて、神が共にいるかどうかだったんですね。100% ですね、力を持っている人がいるとしますと、有志、これが相手を倒すんだったら、このぐらい 100% の力がいるとしますと、ギデオンはですね 0.01 とかですねパーセントしかもしかして弱い人とですねなかったとしても、その後のですね 99.9% 99% 99.99% いや、神様がですね覆うって言ってるんですね。だからあなたはその力でいけなさい、あなたに力があってもなくても、この人はですね、0.01 でも 10% でも 50% でも同じなんですね。家計は神様はですね、覆ってくださるので、あなたはその力でいきなさいって言われたんですね。そしてですね、この、15節を申します。ギデオンは言った、ああ、主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の軍団はマナセの地で最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主よ、どのようにしてですね、イスラエルを救うことができるでしょう。もう私はですね、この弱いイスラエルの中で、分断の中で最も弱く、そして父の家の中で一番若いんですって言ったんですね。だからとてもじゃないけどですね、そんなことはできませんって言ったんですね。で、神様は人を召されるといってですね、そういう時が多いんですね。モーセもですね、40年間王子として育てられましたけども、その後ですね、エジプト人を殺してお尋ね者になってしまって、アラノで40年間過ごすわけなんですね。で、もう彼の人生終わったって思うと、この80歳の時に召されるんですね。モーセモーセと言って芝の箇所でですね、シナイ岩で召されていくわけなんですね。で、その時モーセはですね、もう私も口の言葉の人ではありません、誰か他の人を使わせてくださいって言ったんですね。とても私が、どうして私がイスラエルパロの前に行って話すことができるでしょうですね、いうことですね。今の白馬キャンプじゃないですけど、どうして私が上司のところに行って休みをくださいって言いましょうかとですね、そんな感じですね。とんでもないことですですね。そんなことしたらどんなことになるか分かって、まあモーセの場合は、とかギデオンの場合はこう、死があるわけですね。その言葉に従ったら死があるわけなんですね。モーセはそのエジプトに帰ったら殺されるでしょうしですね、ギデオンは13万5千人に立ち向かったらどうなるかっていうことはですね、もう考えなくても分かることであるわけなんですね。でも本当にですね、どのようにして私に救うことができましょうかってですね、そういう状況だったんです。でも16節ですね、主はギデオンに仰せられた、私はあなたと一緒にいる、だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。でも主はですね、もう一度言われたんですね、私はあなたと共にいるって言われたんですね。そしてだからあなたは一人を倒すようにミディアン人を倒すっていうことですね、約束してくださったんですね。主は共にいるっていうんですね、約束されたんです。で、どんなに力があるかないとかないかとかですね、どんなに状況が不利で で困難かどうかとか、それが一番問題じゃなくてですね、主が共にいるかどうかがですね、あのポイントであり問題だったんですね。そしてあの主はあなたと共にいるって言ってくださったんですね。でもですね、ギデオンは、ね、心配だったんですね。この後ちょっと見ますけども、17節、するとギデオンは言った、お願いです、私と話しているのはあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。それで主はあなたに戻ってくるまで待とうと仰せられた。ギデオンは家に入り、一匹のヤギの子を料理し、エパの子なんで、種を入れないパンを作り、その肉をカゴに入れ、また吸い物を鍋に入れ、カシの木の下にいる方のところに持ってきて備えた。すると神の使いがギデオンに言った。肉と種を入れないパンを取って、この岩の上に置き、その吸い物を注ぎ、それで彼はそのようにした。すると主の使いがその手にしていた杖の先を伸ばして、肉と種を入れないパンに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって、肉と種の入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いが去って見えなくなった。これでこの方が主の使いであることが分かった。それでギデオンは言った。ああ神主よ、私は面と向かって主の使いを見てしまいました。すると主はギデオンに仰せられた。安心しなさい、恐れるな、あなたは死なない。ギデオンはですね、ここで印をくださいっていうことをですね言って、そしてこう贈り物といいますか、お供え物を持ってきた時に、それを、岩に置いた時にこうそれが燃え上がってですね、焼き尽くしてしまった。そしてそれとともにその見つかりが見えなくなっていっていたんですけども、こういう印がなされたんですね。で私たち皆さん、確認を取るということはですね、神様に確認を取るということは悪いことじゃないんですね。私たちがこう自信がない、わからないときにちゃんと確認を取ってですね、進むということをですね、していきたいと思います。でそれを神様はですね、何度もこの後もですね、羊の毛の上だけ露が落ちていて、土全体には露が落ちていないとかですね、なんかいろんな神様にこの確認を求めているわけなんですけども、彼はですね、自分が弱かったので絶対勝てないっていうのを分かっていたので、本当に神様が共にいるのかどうかっていうことをですね、確認をしてたんですね。でそして印を神様がですね、そのたんびに与えていかれたわけです。で彼はその言葉にですね、従っていったわけなんですね。さっき大村のですね、ゴスペルのところで言ってましたけども、いろんな賛美隊の働きがですね、進んでいます。荒尾教官、先日大牟田で聖火があったんですけど、荒尾教官ですね、伊藤牧師ご夫妻がおられるんですけども、ですね、そして田原にですね、集会を作るようにということを語られて、その時に賛美がポイントですと言われてですね、示されて、それで玉田駅でですね、ライブをですね、していったわけなんですね。彼らですね、で奥様は車椅子で、ご主人もその、移動牧師の杖をですね、前に据えてたんですけども、そういう状況で路上ライブを始めたわけですね。そしたら駅長さんから、ここでやらないでくださいと言われてしまってですね、まだほとんどあまり人が通らないんですね、こう駅だったんですけど、でもなんかそう、ダメですと言われてしまったんですね。でも校内だからと言って、仕方がないんでまた別のところに行って、もう少し離れたところに行ってライブ始めたら、また駅長さんが来てですね、ここではやってはいけませんと注意されたそうなんですね。でも仕方なくですね、そしたらでもそこで諦めないで、もう一つさらに遠くに行って、こうバス停のところまで行ってですね、ライブを始めたそうなんですね。そしたらなんとそこでですね、聞かれる方がいて、その方がですね、救われて今玉野教会にですね、つながっておられるんですけども、で道北市としては最近すごく上手になったんですけど、決して賛美が上手だったわけじゃないんですね。ハテクバは上手な方なんですけど、上手じゃなかったんです。伊藤牧師はですね、普通というか上手じゃなかったんですけど、今はですね、すごく上手になってこられたんですけど、でも自分が歌が下手でも何でも、神様はですね、行きなさいって言われた時にこう彼は踏み出していったんですね。そしてここじゃやってはいけませんって言われてですね、いろいろ止められたりした時にもこう諦めないでいったんですね。でその時にこう主がこう道を開いていかれたわけですね。そのことをですね、私たちもその 私たちの状況がどうであるのかっていうよりも神様が言われることをですね聞き従っていくときに踏み出していくときに神様が働かれるということをですね覚えていきたいと思います。先日今日後ろの方には置いてありますけども唐津のですね同時に会話のケアハウスにですねコンサートに行った時になんか今までなくすごく喜ばれたんですね。そしてすごい神様の生産が働いてですねなんか皆さんに喜んでいただいてですねあんなに喜ばれたことはちょっと今までないんじゃないかっていうぐらいですね喜ばれたんですね。そしてまた来てほしいということをですね言ってくださっているんですけども、ね、ホームページに載せたいですね新聞に載せてくださっているんですけどもでも確かにこの、県外ですしまたちょっと出てくるにはいろいろこう別に私たちに出ていくためにいろんな時間も必要時間も捧げないといけないし大変ですけどもでも確かにこう出て行った時にこう特に今県外だったんですけども初めてですね主はすごく働いてくださったんですね。で確かに主はですねこの、主の言葉っていうのはですね真実であるっていうことをですね覚えていきたいと思いますですね。でこの中でちょっと続きを見たいと思うんですけど7章の方に行きますとすいませんざっといきますけど7章のところですね7章の1節から見します。それでエルバブすなわちギデオンと彼と一緒にいた民は皆朝早くハルドの泉のそばに陣を敷いたミデア人の陣営は彼の北にあたり、モルの山沿いの谷にあった、その敵主はギデオンに見せられた、あなたと一緒にいるために多すぎるから、私はミデヤン人を彼らの手に渡さない、イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って、私に向かって誇るといけないから、今、民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい、キルアデザンから離れなさいと言え、すると民のうちから2万2000人が帰っていき、1万人が残った。神様はここで見てもですね、3万2千人の民が集まったんです、軍が集まったんですが、ですね、あなたと一緒にいる民は多すぎる、全然多すぎないですね、13万5千人と戦うのに3万2千人しかいないのに、全然多すぎないですけど、でも神様は多すぎると言ったんですね、そして、自分でやったと言わないようにですね、恐れるものは帰りなさいと言ったんですね、そしたら恐れる人帰って1万人が残ったんですね。そしてですね、4節、すると主はギデオンに恐れた、民はまだ多すぎる、多くないんですけど、多くないんですけど、でも神様は多いっていうんですね、で彼らを連れて西のところに下っていけ、私はそこで、あなたのために彼らを試そう、私のあなたにこのものはあなたと一緒に行かなければならないというなら、そのものはあなたと一緒に行かなければならない、また私があなたに、このものはあなたと一緒に行ってはならないというものは誰も行ってはならない、そこでギデオンは民を連れて、水のところに下っていった、すると後ろはギデオンに乗せられた。犬は舐めるように舌で水を舐めるものは残らず別にしておき、また膝をついて飲むものも残らずその創生。その時口に手を当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りの民は皆膝をついて水を飲んだ。そこで主はギデオンに乗せられた。手で水を舐めた300人で私はあなた方を救い、ミデヤン人をあなたの手に渡す。残りの民は皆それぞれ自分の家に帰らせよ。でここですね、1万人からまた300人になってしまったんですね。そして300人絞られてですね、でこっからでも私は救うって言ったんですね。であくまでもこう人の力とか人の能力じゃなくて、どう考えても神様がやったっていうですね、神様されたっていうところまでこう神様ですね、こう数を減らされるわけなんですね。で、その後ですね、9節からです。その主はギデオンに乗せられた。立ってあの地へ見せてくだされ、それをあなたの手に渡したから、しかしもし下っていくことを恐れるならあなたに使える若い者クラと一緒に陣営に下っていき、彼らが何と言っているかを聞け、その後であなたは勇気を出して陣営に攻め下らなければならない。でここで神様ギデオンが恐れていることを知っていて、そしてそれを下っていくのを恐れるんだったらですね、若い者と一緒に行って彼は敵が何と言っているかを聞きなさいと言ったんですね。で行った時に13節ですね、13節を見せますけど、ギデオンはそこに行ってみると一人の仲間の ものが仲間や夢の話をしていた一人が言うには、私は今夢を見た、見ると大組のパンの塊が一つミネラジの地に転がってきて天幕の中にまで入り、それを打ったので、それが倒れたひっくり返ってタミコが倒れてしまった。するとその仲間が答えていった、それはイスラエル人ヨアシの子ヒテンの剣の丘なので、神が彼の手にミディアン人と陣営全部渡されたと。ヒテンはこの夢の話とその解釈を聞いた時、主を礼拝した。そしてイスラエルの陣営に戻っていった。たて主はミディアン人の陣営をあなた方の手にくださった、まだ全然300人で勝ってもないんですけど、戦ってもないんですけど、もう勝ったって言ったんですね。そしてヒテンはこの印を通して勝利を確信して出ていたんですね。そしてこの16節からなんですけど、彼は300人を3体に分けて全員の手につなぐと空壺を持たせて、その壺の中に松明を入れさせたんですね。で17節、私と私と一緒にいるためのものは皆つなぐを吹いたならあなた方もまた全陣営の、周りでつなぐを吹き鳴らし、主のためだ、義のためだと言わなければならない。でこのようにして陣営について、そして角を吹き鳴らし、そして壺を割ってですね、そして死の剣、竜の剣だということを叫んだんですね。そしたらなんとこうみんな驚いて、そこで同士打ちが起こって、22節のところにありますけども、同士打ちが起こって、そして敵が倒れていってしまったわけなんですね。でほんの少しか残らないで、あとこう追跡していくわけなんですけども、そのような、ね、圧倒的な勝利はですね、もう考えられないことですけども、そのようにしてですね、神様はギデオンに勝利を与えられ、ギデオンを通して勝利を与えられたんですね。で聖書を見ますと、強いものを勝つんじゃなくて、神様は弱いものを通して、また神に従うものとしてですね、勝利を与えているということをですね、見ることができます。モーセも80歳になってですね、もう自分の人生は終わったと思っている、そこからですね、彼の召しが始まっていったんですね。で私たちもその神様がですね、言われることを聞きましょう。一人一人神様のビジョンをですね、持っています。幻のないためには欲しいものに振る舞うとか、幻のないために滅びると聖書に書いてありますけど、私たちも神様からの幻、ビジョンをいただいてですね、そしてそれに向かってこう歩むということをですね、していきたいと思います。で、なぜギデオンが選ばれたんでしょうか。それはギデオンはですね、負け犬だったんですね。勝利を一度見たことがありませんでした。プロ野球でもですね、優勝したことのあるチームというのはこうあるやっぱ強さを持っていてですね、こう勝ち方を知っているわけですね。だから調子悪いなと思っても後からこう巻き返してきたりするわけですけども、でもギデオンという人はですね、一度も勝ったことがないんですね。負け犬の人でした。でやっぱ自分の何かに頼る何もなかったんです。自分の能力も自分の力も何にも頼るものがなかったんです。でも神様はそれを用いられたんですね。私たちはこう、クリスチャンになってもですね、もう私は弱いし、神様に言わなければ何もできないとか口では言うんですけど、でも私たちは自分の力をですね、何とかしようとしてですね、何とか解決しようとか自分の力でこうあがいたりするわけですね。でも神様が本当に用いられる人っていうのは力があるなしじゃなくて、本当にこう神様ですね、より頼んでる人、神様のやれる通りにこう歩む人、その人を通してこの神様が勝利を争われるということをですね、覚えていただきたいと思います。ギデオンはですね、敵だけじゃなくてですね、家族もそうだったんですね。お父さんもそうだって言いました。でそこでその戦いの前にですね、6章のところにあるんですけども、25節でですね、あなたの父の大牛、7歳の第二の大牛を取り、あなたの父の持っているバールの祭壇を壊し、お父さんの空洞礼拝をしてたんですね。そのそばのアシュラ像を切り倒せ、その鳥の頂上にあなたの神主のために石を積んで祭壇を築け、あなたの第二の大牛を取り、切り倒したアシュラ像の木で全焼の木に捧げようと。でギデオンはその時ですね、自分の芝居の中で10人を連れて行ったんですけども、27節で彼は 父の家の者や町の人々を恐れたので昼間それをせず夜それを行ったとあります。だからあの彼は神様に従ったんですね。でもあのお父さんも怖かったし、あの町の人々も怖かったので夜それを行ったんですね。でもそれを見ていたお父さんはあの、ギデオンをかばうわけなんですけども、だから本当に神様に従うとあの人を恐れないで、あの、まあ、恐れるんですけど、でもあの主に従うと神様がですね本当に将来争えるということをですね覚えていきたいと思います。あの今ギリシャ作物チームはですね使わされていくんですけども、本当に神様は本格的な私たちの歩みに一人一人を導いておられます。その中であの私たちの力じゃなくて神の力をですね主が表していかれるということを覚えていきたいと思います。で言葉をですね主からいただいて歩みましょう。あの確認が必要な人ですね、あの確認を神様からいただいていたんです。これで本当にいいんでしょうか、この道でいいんでしょうかとかですね、あの、まあ、結婚とか大事なことはもちろんですね、これで本当にいいんでしょうかということを神様に聞いてですね、かあの人が何と言うと神がゴーって言ったら大丈夫なんですね。でも人がどんなにいいって言われてもですね、あの神様の言葉がなかったらそれは分からないですね。だから私たちははっきり神様もそれを言うですし、神様の言葉が信じているということをですね、しっかり捉えて歩んでいきたいと思います。お願いいたします。愛する天皇様、この時を感謝します。主がいかがに生きてくださることをお願いいたします。癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところの方はその疑問に手を挙げてください。また罪となると妨げとなりますので、また私たち一つは罪と、でありますので、悔やみの時を持ってですね、お祈りしてまいりましょう。愛する天皇様、主が豊かに今私たち一人一人に触れてくださることを感謝します。一人一人を主が愛しておられ、また悪いところを癒してくださり触れてくださることをお願いいたします。感謝します。また取り出している方々に主を触れていってください。イエスキリストの宮によって病の霊の内を支配、イエスキリストの宮によって一人一人の体と精神の内をイエスキリストの宮によって癒されどうぞ。耳がですねちょっと悪い方、難聴なのか、耳何なのか、ちょっと耳がですね悪い感じします。またこうイエスキリストのその方の耳なり、耳難聴、またこの耳なりやあらゆる耳の病、イエスキリストの耳って見せて癒されよ、癒されよ、癒されよ、耳が癒されることをイエスキリストの耳って知っています。最近ちょっと目のですね調子が悪い方にします。イエスキリストのその方の目の症状をイエスキリストの耳って見せて正常状態に戻る。視力をイエスキリストによって回復しなさい。イエスキリストによって癒され、癒され、癒され。だから、ある方はお母さんのことに関してですね、心配している方がいるんですが、こう、私はあなたの祈りを聞いていると称されます。また、あなたの願いを知っていると称されます。あなたは私に信頼してくださいと称されます。ある方によって言葉を受けてきなさい。私はあなたに言葉を与えると称されます。ですね、ちょっと腰痛のためにします。イエスキリストによってその方の腰の痛み、ダイルミア、あらゆる腰の症状、病、イエスキリストによって一人一人の力を支える癒やされ、癒やされ、癒やされ、感謝します。で食堂のためにします。イエスキリストの食堂、またなんかいろいろ、に働くものだけで、がんの症状、イエスキリストによってその方の力を支える、感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お助けください。ハレルヤ、参加します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝祷いたします。仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今今一度私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。